て今月のママスタですが、ママと子供の防災知識ということでお届けしています。後半はですね、京橋消防署警防課の橋本晴美さんにお話伺っていきます。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
橋本さんもママさんとお伺いしましたが、
はい、
お子さんは、
はい、6歳と3歳の娘が2人おります、はい
はい。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど前半のママさんミーティングでもいろいろね、みんな、はい、ヒヤリハットというか危険な思いを家庭でしてるみたいなんですけれども、はい、家庭内での例えば子どもの事故とか怪我、はい、多いケースっていうのはどのようなことがありますか？
そうですね、東京消防庁管内で、はい、平成22年不慮の事故の怪我で運ばれた人が約11万人いました。その中で0歳から5歳児は8400人いました。で、中でも多いケースが転落ですとか誤飲、やけど、あと転倒ですね、挟まれも多いですね、はい。その中でいくつかケースを紹介したいんですけれども、
はい、ぜひお願いします。
はい、まず転落のケースが1件、4歳の男の子が自宅の居室内で乳幼児用の椅子を足がかりにして窓の外を覗こうとしたところ、網戸を破り約 7.5 メートル下の植え込みに転落したという事故がありました。で、また転倒に関しましては、母親が1歳の男児をベビーカーに乗せて電車から降りるときにベビーカーの車輪が段差につまずいてしまって、母親がベビーカーごと転倒しちゃって子供も一緒に受傷してしまったという、まあこれは軽傷で済んだんですけども、そういった事故も多いですね。あとは誤飲ですね。0歳の女の子がスーパーボールを飲み込んでしまったっていう、やっぱり上のお子さんとかいらっしゃると特に多いかと思うんですが、スーパーボールですとかその小さいおもちゃの部品とかを飲み込んでしまうというケースは大変多く見受けられます。はい、
先ほど橋本さんからあったのベビーカーなんですけど、はい、ママみんなうなずいてましたけど、確かになんかこう思い返すとあったなっていう、あとベビーカーに子供を乗せたままこう後ろにベビーカーが倒れちゃってるお母さんとかも見たことが、
そうですね、荷物の乗せすぎとかでバランスが悪くなってしまう、それはやっぱり重量オーバーになってしまっているので、かける重さの荷物も考えながら安定を、ね、保っていかないと危ないと思います。はい、
家庭内でもそういう危険な事故ってたくさんあるようなんですが、
はい、
こう防止するためにママが気をつけることってどんなことがありますか？
はい、そうですね、先ほど言いました、窓際には子供が乗れるようなものをまず置かないことですよね。ソファーとかもやっぱり、ね、窓のところに置きたいなっていう気持ちは分かるんですが、それを伝って子供が窓に乗ってしまうっていうケースもありますので、あとは、溺れないために、溺れさせないために、まあ、子供がお風呂、お湯を張りっぱなしのお湯の中に落ちてしまうとかっていうケースもありますので、あとはお風呂一緒に入っていてシャンプー中に子供が溺れていたっていう、自分がちょっと目を離した隙にも、そんな時にも子供を目を離さないとできるんであれば、もう一人まあ、パパさんなりおばあちゃんおじいちゃんのに見てもらいながらお風呂とかも入るのが一番いいと思います。あとは、窒息、誤飲の防止ですよね。先ほどおっしゃってた、はい、2ヶ月の時にタオルをかぶってしまったっていうのも、やっぱりまだ赤ちゃん どかすっていうことがわからない、できない時なので、まあ、やっぱり目を離さないことですよね。で、大体、子供の気道っていうのがトイレットペーパーの芯の大きさのものは入ってしまうっていうふうに考えていただければいいかと思うんですが、それよりちっちゃいものは飲み込んでしまう可能性があるということで、特に気をつけてください。で、また家でもは特に気をつけるかと思うんですが、おじいちゃんおばあちゃんの家でやってしまうっていうことが大変多いので、おじいちゃんおばあちゃんの家でも気づかせて子供が行く際には目を 離さないということと、小さいものはもう届かないところに置いてもらうということで、はい、やっていただけたらと思います。はい、
気をつけていてももし事故が起きてしまった時なんですが、はい、その対処法などがあったら教えていただきたいんですが。
そうですね、先ほどもおっしゃってたようにこの程度で救急車を呼んでいいのかなとか、病院連れてっちゃった方がいいのかなって迷う時ってあると思うんですね、はい、その時には東京消防庁の救急相談センターっていうところがありまして、これは電話番号がシャープ719、こちらにかけますと相談医療チームのお医者さんと看護師さんと、あと救急隊経験者の職員が24時間常時おりますので、ぜひ ご相談ください。でもしもう見るからに大量出血があっただとか、もう痙攣が長く続いてるだとか、もう尋常でない様子でしたら、もう構わず迷わずその時は119番通報しちゃって構いませんので、迷った時にはシャープ719ということで、はい、今日は覚えて書いていただきたいと思います。
わかりました。はい、ぜひリスナーのママさんも皆さんも、はい、もし迷った時は救急車どうしようかな、はい、迷った時はシャープ719ですね、
はいはい、
さあ皆さんママになったら覚えるっていうことにしておいた方がいいですね。
そうですね、
はい、では橋本さん、はい、救急についてももちろんなんですけれども、家庭内での火災についても、はい、ぜひお話を伺いたいんですが、家庭内、はい、この火災について、危ないケースとかママに気をつけてほしいことがあったらぜひお話を伺いたいんですが、
は
い、
そうですね、火災の原因としまして子どもが関係した火事が一番多いのが、はい、やっぱりライターでの火遊び、火に興味が湧く頃ですよね。ライターついでマッチになっております。でやっぱり住宅火災っていうのが全体の6割を占めていて、事例としましては、まあ、1歳の子供が石油ファンヒーターの温風の吹き出し口にテレビのリモコンを入れてしまって、それを知らずに使い続けて出火したっていう事例があります。これは1歳児は、まあ、火を出そうとしてリモコンを入れたわけでもなく、うん、はい、まあ、そういうことで火災に至ってしまったんですが、まあ、ちなみにこのリモコンは10日ぐらい前から見当たらないなとは思ってたらしいんですね。なので子供っていつ何をどこにしまってるかとかも思いがけないところでやっているので、
やりますね、
はい、私の携帯電話もおもちゃ箱に入れられてて、
ね、
ないないって探してたらそこにあったとかもあったので、
はい
はい、もう本当にもうどこにあるかをちゃんと届かないところにしておくなり把握することが大切だと思います。あとは、3歳児がライターでおもちゃ箱に火をつけてしまったという事例がありまして、この時には5歳と2歳の兄弟が一緒にいたんですが、結局逃げ遅れて2歳の一番下のお子さんが亡くなってしまったっていう事例もあります。でちなみにその時には両親は外出中で大人がいなかった。やっぱり子供だけの留守番はすごい危ないですので、まあ、家事だけに限らずに、はい、子供だけで留守番をさせることはやめてください。
はい、わかりました。火災についてなんですが、正しい初期対応というところで、
はい、
いろんなこう巷の噂的な初期対応も聞かれるんですが、正しい初期対応というところを、はい、ぜひ紹介してほしいんですが、
はい、まず火災を出してしまった場合には必ず有効なのは消火器ですね、
はい、
消火器を使っていただかないとやっぱり危ないです。で一時期マヨネーズを入れるとか
こうそうですよ、ね、
シーツを入れるとか、いろいろテレビでも実験とかやってたんですが、もうその消火の時に怪我をしてしまったら元も子もないので、もう必ず消火器を使うということでお願いしております。であとは、天井まで届く炎になるともう素人には消せる範囲ではないので、直ちに119番通報をして消防車呼んでください。
はい、わかりま ました。では最後に橋本さんからリスナーのママさんにメッセージをお願いします。はいはい、
そうですね、2つほどお話ししたいと思いますが、1つ目は、消防法に基づき6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器、煙とか熱とかを感知して知らせてくれる警報器をつけなければならなくなりました。はい、ですのでまだつけていないという方はお早めに設置をお願いいたします。あともう一つ、先ほど申しました東京消防庁救急相談センターですね、はい、救急車呼んでいいのかな迷った時にはこちらにお電話ください。電話番号はシャープ7119です。シャープ7119です。よろしくお願いします。
はい、はい、橋本さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今月のママスタはママと子供の防災知識をテーマにお届けしました。皆さんいかがでしたか？ぜひ感想を聞かせていただきたいんですが、
はい、もうなんか本当に勉強になったっていうのもあるんですけど、もう携帯の短縮っていうか携帯 のアドレス帳にシャープ7119は入れときたいなって思いました。
私も今日早速入れようかなと思いました。あと家電の短縮とか、あと家の電話のところに貼っておこうかな、
ね、いざとなった時押せない場合もあるし、パニック、ね、パニックになるから
あれなんだっけってならないようにね、書いておきましょう。皆さんありがとうございました。さあみっちゃんいかがでしたか？
はい、東京消防庁の方のお話を聞いて、思っていたより小さい子どもの事故っていうのの件数が多いことにすごく驚きました。やっぱりママになっていざという時のきちんとした緊急時の対応ができるためにも、東京消防庁の方でもそういうママを対象にした救命時の救命の処置とかっていうものがあったらぜひ参加したいなと思ったので調べてみたいなと思いました。
そうですね、やっぱり今の時期って子供と一番一緒にいる時間が長いのはママだから、そういう、ね、事故とかを防げるのもママの力が大きいかなと思うので、もう知識ももちろんですけど、はい、そういう事故をまずは起こさないために目を離さないっていうのが一番の近道っていうか一番身近な予防法なのかなと思いましたね。はい、さあ皆さんはいかがでしたでしょうか？ママスタでは皆さんからのメッセージを募集しています。ファックスでは03-3668-2770、03-3668-2770、メールでは voice@fm840.jp、 voice@fm840.jp です。また忙しいママのためにブログからも放送がお聞きいただけます。ママスタ番組ブログは中央 FM のトップページからご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。そしてママスターブログでは皆さんからのお写真もいつも募集してます。携帯でパチッと撮ってそのまま、ボイスの方に送っていただければブログにアップしますので、ぜひぜひ携帯で送ってください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りしました。Ready?